くまねこどう。
くまねこどう。このコーナーは漢方のくまねこどう薬局の提供でお送りします。
自然の体、自然で治す。漢方薬のことならパンダの看板が目印、青いく安藤のくまねこどう薬局へ行ってみよう。
くまくま漢方薬のくまねこどう。
くまねこ先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
6月が始まりました。
そうですね、早いですね。あ、僕だけですか。
早いです、はい、年々早いです。困ったことに。
確かに。
そうで、6月って言えば先生ほら梅雨ですよ。
はい、ジメジメしますよね。
ね、どうしましょう。
どう、困ったことがあるんですか。
困ったことがありますよ。洗濯物は乾かない。
あ、困りましたねそれは。 ね、
お腹の中も乾かない。あ、暑いからついついお水は飲みたいんだけど、はい、ちゃんと乾かないから、はい、なんかゲポゲポしてるような感じになるし。
あ、そうですね。
ね、
あのね、まあ、外人さんすごい参ってるみたいですけどね、外から来た人は。
そうなんだ、やっぱり、
うん、もうたまらないって言ってました。この間聞きましたよ、なんかタイの人が日本、静岡の暑さ、
うん、
日本の暑さシャレになんねえって言って。
タイの人が。私はタイの夏の方がシャレにならないと思うけど。
異常に暑いみたいですやっぱり日本は。
はあ、暑いっていうかその湿気なのかな。
じゃ、うん、かなりあると思います、
うん、
だね、湿気になってくるとやっぱ体から水気抜けていかなくて悶々とした状態になりますよね、うん。
そうだって、体にね、カスがはっつけとくわけにいかないじゃないですか、
うん、悶々とすると何するかって、喉乾くんです。またね、
そうね、暑いし、
でまた飲んじゃうんですね、水っけっぺれちゃうんですね。
そうね、暑いし、
うん、そうで、また冷たいのが美味しいんで、うん、冷たいの入れちゃうんですね。
もちろん暑いから ね、冷たい方が。
そうなってくると何起こるかっていうと胃腸の動きが悪くなってしまいまして、
あ、
時には消化不良も来ますし、
うん、
なんかヘドロが生まれてしまうわけですもん、
体の中で、
うん、いらない消化うまくできなくなったようなやつとか生まれてきてしまいまして、うん、でそれが悪さすると。
具体的にどんな風に悪さを、
いろんなとこに波及してくるんですけども、うん、例えば咳、
うんうん、
いっぱい溜まったヘドロが、これ漢方の考えなんですけど、お腹の中で痰が作られますよっつって、余分なヘドロ、冷たいものだとか消化の悪いものだとか食べ過ぎだとか胃腸の動きが悪い状態でそんなのを食べて、あの入ってくるとヘドロが生まれてしまうっつって、それが胃腸で生まれて肺に溜まってゲホゲホっつって、
うん、咳ね、
空咳というとじゃなくて、どっちかっていうと粘ったような咳とかね、
湿ったような、ね、
うん、それで色がついてきたりとかね、そんなような咳とか起こしやすいですし、うん、例えば皮膚の下にそれがたまると、アトピー性皮膚炎、これも
湿気があんなに痒くなるって。
そうそうそうそう、だから湿気で病気になるってあんまり認識されないんだけど、
うん、
この日本においてはかなりその湿気始まりの病気が多い、
潤ってるっていうのとは違うってこと。
潤いなんていうのは自分の体で作るものであって、外から入れてくっていうよりも体の中で、潤し、血を作っていったりとか、なんか体液作ったりとかして、それで潤うものであって、
うん、
だからといって水飲んだからといって潤うわけじゃないんだ
よ。なるほどね、
かえって水飲みすぎちゃってしまうと、体のエネルギーを奪ってしまうので、それでかえって疲れちゃったりとかして胃腸の動きが悪くなっちゃうと。あら、湿気強い時期って胃腸の動きちょっと悪いんですよね、どっちかというとカラッとしてた時の方が栄養吸収とかしやすいっていうふうに漢方では考えます。
くまねこどう。
じゃあどうするか、
余分なことをしなきゃいいんですね。
余分なこと、
いや、
水を入れない、入れすぎない、
入れすぎない。
でもそこのさじ加減がっていうのか、コップ加減が、
そうですよね、喉乾いたらこうやって潤す程度で、あと冷たい飲み物じゃなくてね、あんま冷たくないものとかね、
常温くらい、
どっちかというと体温ぐらいな、
常温じゃなくて体温、
体温以上の、
そしたらだって36度くらいだから
40度でもいいんですけども、
ちょっと生あったかい感じ、
うん、もっと暑くてもいいんですけどね、
うん
うん、要は汗かけばこうやって暑さ逃げてくからもうちょっと爽やかになるし、
うん
うん、
でもほらそのこっち側でほら熱中症に気をつけましょうねっていうのもあるじゃないですか、う
ん、確かにありますけど、熱中症もただ暑いっていうのも一つなんですけど、もう一つは体力が低下してるっていうのもありますよね、
うんうん、それは確かにある、
うんうん、なかなか難しい話なんですけども
ね、うん、
体がね胃腸が弱ってねなんて言って、うんうん、スタミナないところで外出てったら当然クラクラくるんですよ。
そう、うん、暑いし、
うん、だから通りゃいいってもんじゃないっていう話なんです、うん、要は
取り方を考えて取ろうね。
そうそうそう、うん、でお腹をやるだけ冷やさないようにしましょうねっていう話も重要です、
うん、そう、洋服も薄くなってくるからね、温めてくれるものがなくなっちゃうってことでしょ、
うん、そうそうそうそうそう、うん、要は水水分が停滞しやすくなってたりすると、うん、血の巡りも悪くなってくるしっていうのも生まれてきますから、うん、だから割とドライにする方向に生活を持っていかなきゃいけない、ね、水も本当は尿からどんどんどんどん出てってくれれば
本来は ね、
う
ん、ね、
でそれがなかなかうまくいかなくてって、うん、で乾燥してるとこだったら皮膚からどんどんどんどん水気外出てってくれればいいんだけど、
そうよね、
うん、この時期なかなか難しいね、
うん、
頼りになるのはもうあれですよね、基本的に尿でいきたいんだけど、
うん
うん、これが出が悪いような時とかって結構注意しなきゃいけないです。そっちで出入れないもんで下痢としてね、うん、便から出てったりとかしてたら、
そうか、絶対数は多いわけだから出したいって体思うから、
う
ん、こっちがダメならあっちだ、
どっかで出口を求めてるんで、うん、便から出すから人もいるし、
うんうん、
逆にね鼻水から出してくる人もいるとか、
じゃあそういう症状を見て熊猫先生は処方していくと。
そうですね、
うん、じゃあこの季節どんなのが多いんですか、処方したものとして出てくる結果的に。
結果的にうん、まずね胃腸から考えていくんですよ結構、うん、で余分なヘドロっていうかジメジメした状況っていうのが生まれてると、うんうん、もう水の処理がうまくできていかないんで、うん、胃腸を健やかにします、
はい、
割とですねこの時期使うのが芳香性の契約ってやつ、香りがいいみかんだとかね、
へ、
うん、なんか柑橘系のね大体とかね、うんうん、そういったものが割とこの胃腸の動きを良くしてくれます。
あ、うん、香りも爽やかだからね、う
ん、爽やかなものは湿気を飛ばして運んでくれるっていう考えがあるんですけど、うん、やっぱそういったものをふんだんに使っていく、香りがいいものって結構だから食材でもこの時期結構大事になってきます、この夏に向けて、うんうんうん、そういうものは芳香性いい香りのものが出てくると動き良くなります、うん、それだけで、
はい、
食欲ない時でもそうです、
うんうん、
薬味が入ってきてなんか
そうだね、
うん、
確かに、
うん、強烈なものああいい香りだって思うと動きますからね、
うんうん、
それだけでも停滞感なくなるし、うん、でよし水気が多く取ってしまったらその水気を外に出すような薬っていうのをよく使ってきますよね、うんうん、
それは例えばどんな、
うん、それは部署によっても違っていきますけども、うん、例えば括弧消気酸って薬、
うん
うん、
それはどこ、
これ胃腸の、
胃腸の方に、
うん、余分な湿気を外に出します、うん、で膝なんかに溜まっちゃった水、
うん、おばあちゃんたちが結構ね、
うん、そうそうそう
大変ですよ、
うん、蜂蜜溶岩だとか両教術関東とかね、
うん、
うん、なんで胃とかに溜まった余分な水とかね、
うん、
五苓散とか使ってた、
じゃあ本当にパーツによって違うんですね、うん、
違います、大元はだけど胃腸をしっしっかりさせて、うん、余分な水というか、
うん
うん、ヘドロが生まれないように努力していくって、
うんうん、
そこをターゲットにするのが一番中心、
じゃあもう今月の目標は胃腸だ、
胃腸ですね、
うん、
うん、あんまり冷たいもの飲みすぎない飲んで悪いことはないんだけど
過
ぎない、うん、またこれをね、うん、食事時とかにあんまり取っていくのは僕は勧めません。
ああご飯食べてなんかこう喉も詰まってきたから、
うん、
お茶とか
食前30分、食後 1,2 時間、
うん、
余分な水あんまり入れない方がいいですよ、
食後のコーヒーなんてドホホって言ってる場合じゃない、
ね、あんまり入れていくとね消化能力落ちてきますしね、うん、胃腸冷えますからね、
そうか、
うん、
ちゃんと胃腸が消化をしてくれてから美味しいコーヒーを飲んで美味しいお茶を飲んで、
そうですね、ティータイムに飲むものですから。
熊猫どう？このコーナーは漢方の熊猫堂薬局の提供でお送りしました。